アメリカの、メジャーリーグのシアトルマリナーズに、イチローという選手がいますが、ご存知でしょうか。私は野球はですね、昔あまりよく知っていなかったので、イチローという名前を聞いても何がすごいのかよく分かっていませんでした。だいたい野球で何か有名になるのはピッチャーだろうと思ったんで、イチローもピッチャーの一人かなと思ったんですね。以前野茂という選手がいまして、私テレビゲームをやっていて野茂というピッチャーがいたのを覚えてたんで、きっとイチローもピッチャーなんだろうとずっと思っています。日本のオリックスという球団から、2000年にアメリカに渡ってメジャーリーグのシアトルマリナーズで12年間活躍をします。その後ニューヨークヤンキースにトレード移籍し、2015年よりフリーエージェントとしてマイアミマリーンズと契約をします。しかし2018年は契約は延長とならず、昨年11月にマリーンズを脱退することとなりました。そして今年の2月まで所属球団が決まらず一時帰国していましたが、3月に古巣のシアトルマリナーズにもう一度1年契約を結ぶこととなりました。イチローの現在の年俸は75万ドル、日本円にして8000万円という契約です。それ以上は出来高制で、活躍次第ではマリーンズ在籍時の昨年と同じ200万ドル、日本円で2億1000万までは増額されると言われています。まあ、イチローといえば、野球を知らない人でもその名前を知らない人はいないと言えるほど、日本を代表とする野球選手です。アメリカメジャーリーグにおいて様々な記録を打ち立ててきた人物であり、将来の野球殿堂入りが確実とされています。しかし、そのイチローが今や年俸8000万、活躍できても2億、まあ、庶民にしてみれば2億という額はすごい額ですけど、それでも同じマリナーズでの全盛期時代の年俸18億と比べるとかなりの差があります。まあ、それだけプロの世界でやっていくというのは大変なことなんだなと思わされます。まあ、良いプレーをして球団に貢献していくことができれば契約を更新してもらうことができますが、やがて球団の要求に応えられなくなれば、たとえあのイチローであったとしても契約は更新してもらえないというのがプロの世界なのです。まあ、実は私たち人間も神様との契約を結んでいたのですが、神様の要求に応えることができず、契約を破棄されてしまった存在なのです。それは、エデンの園における、命の契約と神学的には呼ばれていますが、報酬として、エデンの園において、神と共に住み、永遠の命が約束されていました。神様からの要求はたった一つ、善悪の知識の木の実からは取ってはならないということでした。そのような破格の契約をいただいていたにもかかわらず、私たちはそれを守ることができませんでした。命の契約は破棄となったのです。私たちは神の子供としての身分を失い、神のもとを追放され、永遠の命を失い、やがて滅びゆく存在となってしまったのです。しかし、アブラハムの時代において、神様はもう一度人間と契約を交わしてくださいました。契約というのは聖書を通して一貫して語られている重要なテーマです。旧約聖書の訳は古い契約の訳、新訳は新しい契約です。今日は契約の神と題しまして、神様が私たちと結んでくださったこの素晴らしい契約について教えられたいと思います。神様がアブラハムと結んだ契約は、アブラハム契約と呼ばれていますが、後にイエス様が私たちと結んでくださった救いの契約のひな形となるものです。エデンの園では命の契約が破棄となった人間は、滅んでしまってもおかしくない存在だったのにもかかわらず、神様は 私たち人間を捨て去ることはなさらずに、私たち人類に救いの約束をしてくださいました。創世記3章15節の原福音とも呼ばれる救いの約束がありました。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。この救いの約束が一歩実現に近づいた。それがアブラハム契約と呼ばれるものです。今朝は読みませんでしたが、もう一度17章の1節2節に2節を読みますと、1節にはアブラムが99歳になった時、主はアブラムに現れこう仰せられた。2節、私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたをおびただしく増やそうと、このように言われています。で、今日最初に覚えたいことは、神様が私たちと結んでくださった契約というのは恵みの契約であるということです。聖書の言う恵みというのは、受けるに値しないものに注がれる神様からの贈り物のことを言います。普通世の中の契約と言いますと、相手がどれだけその契約をするに値するかというのが問われます。しかし17章の1節を見ますと、アブラムが99歳になった時、主はアブラムとご自身との間に契約を立てたというのです。神様にとって99歳の死んだも当然のアブラハムと契約を結んで、何の価値があったのでしょうか。普通ならばもっと若くて力があり、神様の役に立つ人と契約を結ぶのではないでしょうか。前世紀時代の一郎で例えてみたいと思います。一世紀前の前世紀の一郎がシアトルマリナーズと契約していた時の年俸というのは、最高で18億円あったと言われています。12年間の平均は13億と言われています。当時一郎に報酬として支払っていた13億円という額は、マリナーズの選手にかかる費用の実に 22% を占めていたと言われている。それだけ一郎がマリナーズにとって必要だった。一郎の契約金を1試合に換算すると、1試合960万円。月給にすると1億800万円。日給では360万、時給では15万円。1時間15万円。すごいですね。一郎がたった一日働いただけで、アメリカの警察官の年収と同じ額を稼ぎ出していたと言われています。そして一郎の8日分の給料がなんと、当時のアメリカの大統領のオバマさんの年収に匹敵する額だったと言われています。一郎が1週間少し働けば、大統領の年収となるんですね。契約というのは、それに見合った人物に対して交わされるものです。シアトルマリナーズが一郎と契約していたのは、一郎がそれだけのものを持っていたからなんですね。それだけ一郎という選手が活躍し、その破格の契約に値する存在だったからです。今では日本人でもっと高額の契約を持っている方もおられますが、しかし今ではもうヤンキースもマリンズも契約はしてくれない選手と一郎はなってしまいました。マリナーズも終身雇用ではありません。まずは1年で様子を見ようという契約なんです。普通契約とは、そのようなものなんですね。相手にとって利益がなければ契約は結んでもらえないのです。しかし神様とアブラハムの契約はどうでしょうか。アブラハムが99歳、サラが89歳です。世の中では死んだも同然の二人です。しかし神様はそんな二人に対して子孫繁栄の約束と、その子孫たちに約束の地を与えるという契約を結んでくださったというのです。これが神様の恵みというものです。何の価値もないものに与 与えられるのが神様の恵みです。私たちはどうでしょうか？私たちを見たときどうでしょうか？神様からの契約を受けるのにふさわしい存在なのでしょうか？私たちは特別に神様から契約をいただけるほどの何か良いことをしたわけでもありません。神様から認められるほどの信仰生活を送れているわけでもありません。私たちは一日聖書を何章読んでいるでしょうか？一日何時間祈っているでしょうか？どれだけの献金を捧げたでしょう？これまで何人の人に神様のことを伝え、どれだけの人を教会に誘い、救いに導いてきたというのでしょうか？そのような信仰生活の功績によって、私たちは神様から認められたわけではありません。私たちが何かをしたからではなく、私たちの身分がそれにふさわしかったわけでもなく、ただ神様の恵みによって救いの契約をいただいているのです。何故私たちは選ばれ、何故私たちは神様から救いをいただいているのでしょうか。創世記の12章を見ますと、突然神様がアブラハムに語りかけたことが記されています。そこには、アブラハムを選んだ何の理由もなく、アブラハムが何かをしたという理由も書かれていません。当時75歳であったアブラハムに、65歳だった不妊の妻サラとの間に子供がいなかった彼に、子孫繁栄の約束を語ってくださったのです。神様がアブラハムに対して一方的に語りかけ、祝福の約束をしてくださったのです。私たちとて同じです。私たちが何者だからというのではなく、私たちがまだ罪の中にいるときに、神に背を向けているときに、神様の方が私たちを身元に呼び寄せてくださり、救いの契約を与えてくださったのです。普通、契約というのは、交渉というものがつきものです。よくセールスマンが家にやってきて、いろいろな勧誘をしてくることがあります。よくあるのが、最近ではですね、電気の自由化に伴い、電気とガスを一本化にしませんかという勧誘があります。当社にすると、年間どれだけ安くなりますという、こちらにとってのメリットを話し、交渉をしてきます。また、電話やインターネットの会社を乗り換えませんかという勧誘もあります。当社と3年契約すると、いくらキャッシュバックがありますよとか、今より良い条件を提示してきます。交渉というのは、契約を取り立てるために、当然相手にとって良い条件を提示して契約を結びます。自分にとって利益がなければ、契約は結ばないのが普通です。しかし神様からの契約を受けるために、アブラハムの取った行動はどうだったでしょうか。17節を見ますと、アブラハムはひれ伏したと書かれています。彼は神様の前にひれ伏したのです。何か神様に対してうまい交渉をして契約を成立させたわけではありません。何か交換条件を提示したわけでもありません。これから自分はこのような信仰の歩みをしますとか、自分は正しい人間、立派な信仰者になりますとか、神様にとってのメリット、神様にとって都合の良い条件を提示して、神様との契約を成立させたのではありませんでした。むしろ彼はひれ伏していましたが、疑っていたのです。彼はただひれ伏すだけだったのです。アブラハムはまず全能の神の前にひれ伏したのです。自分は全くそのような契約を受けるのにふさわしくないものであるということを、まず主の前で認めていたのです。神様はそのような方法によって私たちに救いの計画をしてくださいます。私たちもまず神様からのこの救いの契約を恵みの契約として、ただ神の前にひれ伏してそれを素直に受け取らせていただきたいと思います。そして2番目に覚えたいのが、神様からの契約は神様の側からの一方的な恵みであって永遠に変わらないものであるということです。この契約というのは神様の側から与えられたものであって、神様の側からの一方的な恵みとして私たちに与えられています。17章の2節、私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。4節、 私はこの私の契約をあなたと結ぶ。それ以降も私がという神様の言葉が続いています。そもそも信仰の父と呼ばれたアブラハムでさえも彼の側から神様を熱心に求めていたわけではありませんでした。彼が75歳になった時に神様の側から一方的にアブラハムを呼び出し、神様の側からアブラハムに語りかけてくださったのでした。私たちの信仰も同じです。神様の側からの一方的な導きによることを覚えたいと思います。それは何かの勧誘の電話や家にやってくるセールスマンのようにではなくて、言うなればプレゼントを持ってやってきてくれるサンタクロースのような存在です。世の中サンタクロースほど都合の良い存在はありません。名前も顔も知らない身内でもないものがプレゼントを持って家にやってきてくれるなんてことは通常ではありえないことです。世の中知らない人からプレゼントをもらうなんてことはまずありえません。全く知らない人が、身内でもない人が一方的にプレゼントを贈ることはないわけです。神様の契約はこのように一方的に神様の側から与えられ贈られる賜物です。そしてそれは実は神様との契約を受け入れることによって神様との身内になる、神の家族のうちに入れられるための契約であったということを覚えたいと思います。そしてこの神との契約というのは永遠の契約として私たちに与えられています。17章の7節、私は私の契約を私とあなたとの間に、そしてあなたの後のあなたの子孫との間に世々にわたる永遠の契約として立てる。実際には新約時代になってイエス様が私たちに与えてくださった新しい契約を私たちはいただいているのですが、神様と私たちの契約というのは永遠の契約です。世の中の契約というのは満期というものがあり、やがて終わりを迎えることがあります。また一方が契約を続行するための条件を満たさなければ契約を更新することができません。たとえ一郎であろうとも打率が下がれば年俸も下がりますし、活躍できなくなれば契約が打ち切られます。しかし神様と私たち人間との間の契約というのは、このアブラハムと契約の後にもさらに契約が与えられていきます。契約が更新されていきます。しかしそれは世の中の価値観や世の中の契約とは別に進んでいくものです。以前私が加入していた携帯電話会社では年間割引というものがありました。1年間契約を更新するごとにどんどん使用料金が安くなっていきます。3年後5年後と加入を続けていくことによってどんどんサービスが良くなり、また安くなっていきます。これはもちろん毎月私が携帯代を支払っているからの話です。携帯会社との契約に従って毎月の使用料金を滞りなく支払っているからこそ契約が更新されサービスも良くなっていくのは当たり前の話です。双方にとって利益がある関係です。またクレジットカードというものがありますが、クレジットカードというのは信頼が大切です。カードを使っても毎月しっかりと支払いをする。そして自分の給料がどれだけある。それによってですね、どんどんどんどん信頼というのが上がっていって、これだけ使える。これだけお金かかせる。そういうものがどんどんどんどんこうサービスが上乗せになって良くなっていきます。私たちの契約というのは普通、双方にとって利益がある関係です。しかし神様と人間との契約はそうではありませんでした。後に人間は神様との契約を続けていくものの、罪によって神に背き契約を破り続けていったのが人間の歴史です。思えばアダムの時の命の契約から始まって、すべての契約において人間は神様との約束を破り続けていった。 そのような罪の歴史が私たちにはあります。これ以降の旧約の契約は、人間が神様に従って歩むなら、神様も人間を守り、祝福するという契約でした。言ってしまえば、行いによる契約です。神に従って正しい行いをするならば、神様も人間を守り、祝福をしようという、そういう契約です。しかし人間は神に従い続けることができなかったのです。しかし神様はそれによって契約を打ち切りにすることなく、人間を見捨てることなく、さらに良い内容で契約を更新し、それでも人間に裏切られ、それでもさらに契約の内容が良くなり、更新されていったのです。それは人間がどのような存在であれ、どのように罪深い人間であれ、神様の側から一方的に与えられた恵みの契約であるからです。そしてそれは人間の態度に左右されない、人間の考えに左右されない、全能の神から与えられる契約であるからなのです。そしてその神様からの恵みの契約は、新約時代になり、イエス・キリストによって流された十字架の血潮によって完全な契約として完結しました。マタイの福音書の26章の26節から読んでみたいと思います。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福手の地これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また杯を取り、感謝を捧げての後、こう言って彼らにお与えになった。皆、この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです。ご存知の通り、これは十字架にかかられる前夜、最後の晩餐によって、イエス様と弟子たちとの間に交わされた契約です。アブラハムの時代に与えられた契約というのは、実際にはアブラハムの家族、一族に与えられたものであり、それが契約の成就とともに、アブラハムの子孫が増え広がり、やがてイスラエルとなり、国、民族としての契約となってきました。しかし、もう一度、イエス様の時に結ばれた契約というのは、イエス様と弟子という個人的な関係における契約でした。それは、家族、一族という血縁を超えた神の家族とならせていただくための契約です。私たちはこの神様との契約を私とあなたという関係において結び、そして神の家族に入れていただいたのです。これが神の一人子であられるイエス・キリストが私との親しい関係を持つため、また罪によって壊れた神様との関係をもう一度修復し、もう一度私と神様との絆を取り戻すために結んでくださった十字架の血潮による契約です。私たちはこの神との絆を今朝もう一度深く確認するとともに、まだこの神様からの招きに応えておられない方はぜひ神様の招きに応え、神様との契約のうちに入ってください。アブラハムの時代には、この契約を受けるための条件として、割礼というものがありました。しかし、今の時代には、洗礼というものが与えられております。使徒の働き2章38節。悔い改めなさい。そして、それぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によって、バプテスマを受けなさいと勧められています。これは単なる儀式ではなく、イエス・キリストを心に受け入れた者が確かに救いに預かり、神との永遠の契約のうちに入れられているということを確認するものです。今までは神とは無縁だった自分が、イエス・キリストのゆえに全ての罪が許され、新しく生まれ変わり、今確かに神様との契約の中に生かされているものであるということを確信する、そして信じ続けるための儀式です。この洗礼というのは、神様と私たちを固く結ぶ絆そのものです。それは結婚した者が指に結婚指輪をはめるように、また正式に籍を入れるように、自分と神との関係だけでなく、公において、人々の前において、 神様と自分との絆を表すものです。この恵みの契約のうちを私たちは歩ませていただきましょう。また、まだこの恵みに預かっていない方は一日も早く、この神からの招きに応えることができ、神の家族となることができますように、教会全体を通して、教会全体でお祈りしてまいりたいと思います。17章の26節には、アブラハムとその子イシュマエルは、その日のうちに割礼を受けたとあります。彼らは神様からの語りかけに対してすぐに応答して、その日のうちにそれを実行しました。私たちもまた神様からの語りかけにすぐに応答するものでありたいと思います。そして今日はこの後、聖餐式が行われます。これは私たちの救いを確認するために与えられた印です。アブラハムの時代には割礼というものが与えられていました。神様と契約を結んだ一族が全員割礼を受けたとあります。体に傷をつけることによってアブラハムたちは神様との契約を覚えました。それ以降、信仰によるアブラハム一族というものが形成されていきます。これは現代の教会の雛形である旧約時代の教会の誕生を記した箇所でもあります。私たちも神の家族とともにこの聖餐を受けるごとに神様との契約を改めて確認し、永遠の命に生かされていることを確かにしたいと思います。私たちは何かをしたから救いを受けたのではありません。しかし救いを受けた私たちは神のために何かをしなければならないのです。今年の3月にシアトルマリナーズに復帰したイチロー選手ですが、オープン戦に出場したもののその走り出しは順調ではなかったと言われています。復帰してすぐに3日後にふくらはぎに強い張りを覚え、開幕戦を目前としたマイナーリーグの試合では頭部にデッドボールを受け、ストップがかかりました。その後、オープン戦になんとか復帰しますが、ふくらはぎの状態が 100% はとは言えず、打席数も限られたことから、開幕を故障者リストとして迎える、あるいは暖かいアリゾナで再調整を迫られるのではないかとの見方さえありました。つまり、復帰はしたものの、開幕スタメンどころか、控えの選手としても登録を歩まれていたというのです。そうした中で、開幕の前日のことです。イチローがレフトで守備練習をしていると、監督が歩み寄ってきて、握手を求めてこう言ったそうです。よろしく頼む。その言葉に一郎の心は動いたそうです。その時の心境を次のように語っています。これは途中から入ってきて怪我をしてという選手に対する扱いではない。この判断にはびっくりしました。またこんなことも言っています。こんなギフトがあるなんて思いもよらなかった。こんなに人の思いに応えたいというような気持ちになったことなんて久しぶりだと思う。とその時の心境を語っています。イエス・キリストは私たちがまだ罪の中にある時に十字架にかかり死んでくださいました。そして神様は私たちが救いに値しないものであるにもかかわらず、神の子供としての身分をもう一度与え、罪を許し、永遠の命まで無償で与えてくださったのです。私たちもこの神様の思いに応え、神様のために会えるものとさせていただきましょう。それではお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、今朝はアブラハムとの契約を通して私たちとイエス様とのこの新しい恵みの契約について教えていただくことができましたことをありがとうございます。私たち人間はこの歴史の中で常に神様に 神様を裏切り続けてきた存在です。本当にあなたの救いをいただくにふさわしくもないものでありましたが、神様が私たちに憐れみをかけてくださり、そして恵みの上に私たち一人一人を選び、そして罪と死の中から救い出してくださいましたことをありがとうございます。私たちはこの神様の愛とその恵みに応え、あなたのために救われたこの人生を使うことができますようにお導きください。今週一週間のその歩みもあなたが導いてくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。